三国志で武名が高い蜀の関羽は、財神として現代の中国人に祀られている。つまり、商売や金儲けの神様である。正しい行いをして富を得たいとの庶民の願いに、公平無私の人として描かれた関羽がマッチするからだという。中国文化55のキーワード、ミネルヴァ書房。財神とワンセットで語られるのが、周報本という縁起物である。財宝を中に入れれば、際限なく増えて金持ちになれる。内出の小槌を思わせる説話がある。もちろん、拝めば叶う利息などあるはずもなく、現実の金儲けには背徳の匂いが往々つきまとう。自国企業への度を越した補助金、外国企業への技術移転の強要、国を富ませた縁起物の盆を裏返すと、不公正な経済という明け透けなからくりが仕込まれている。ブランド品の模倣をして本家と居直る高顔ぶりを見れば、ルールを解けど、カエルの面になんとかだろう。中国にとっては、分厚い面の皮も悲鳴を上げる熱湯だったと見える。米中貿易協議の最中、アメリカのトランプ政権が踏み切った対中追加関税 25% の発動である。安全保障問題とは切り離せない覇権争いだけに、世界経済の動揺という副作用に眉を潜めてもいられない。中国は報復措置を明言した。トランプ大統領はこれまで結んだ合意よりも関税がはるかに大きな富をアメリカにもたらすとツイッターで長期戦をほのめかす。日米貿易交渉にいつ向けられるとも知れぬトランプ氏の矛先に日本も抜かりなく備えたいものである。元より非は中国政府による不当な経済介入にある。日米をはじめ世界的な包囲網で改心を迫るほかあるまい。中国の為政者は一度胸に手を当て財神の才華を仰ぐとよい。関羽は地獄の関主でもあるという。令和元年5月12日、産経省。